聖書朗読、旧約聖書ヨエル書3章1節から5節、手元の新共同訳旧約聖書1425ページです。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。続いて新約聖書テサロニケの信徒への手紙1、4章13節から18節、新約聖書の部分の377ページです。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが、眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。ご一緒に祈ります。天と地とその中に満ちる万物の創造者、命の作り主、私たちの主イエス・キリストを死者たちの中より新しい命へと呼び出したもうた父なる神様、あなたの大いなる御業をたたえます。あなたはまた私たちを罪から解放し、もう一度新しく出会わせ、新しい命の喜びを味わわせてくださいます。そのことに心より感謝いたします。世界の導き手であり歴史の支配者である全能の神よ、あなたがこの世界を憐れみ、救いをもたらし、そこに生き死んでいくすべてのものを完成へと導いてくださることを信じます。神様、どうかこの信仰を今朝も私たちに確かなものとしてください。神様、あなたは私に、この町に、そして私たちの国に、そしてこの大地に生きるすべてのものに、今朝も美しい新しい朝を、その麗しい目覚めを与えてくださいましたことを感謝いたします。 しかし神様、私たちの国には恐ろしい放射能の汚染がございます。若いお母さんたちは子供を産み、幼子を育てることに大きな不安を抱いています。ミルクを溶く水が安全かどうか、私たちには自信がありません。神様、この罪と過ちを犯す私たちを憐れんで、このような苦しみの中にあっても私たちが未来を信じて歩んでいくことができますよう勇気をお与えください。あらゆる指導的な立場にある人々が、あらゆる学問研究者たちが力を合わせ、謙虚になって知恵を絞って進むべき道を模索していくことができますようお助けください。そして私たちが自分たちの国ばかりではなく、同じような弱い立場に追い込まれた世界中の人々のために想像力を働かせて、できることであるならば小さい力を集めて、その人々のためにも働くことができますように、最前線でそのような難しい仕事のために働いておられる方々を、あなたが今日も支え、私たちがその人々のために祈ることができますように、私たちの間で育つ小さい子どもたちを今日もお支えください。私たちの間で心と体に病を覚えておられる方々に、あなたの御心であるならば癒しをお与えください。そして癒されても癒されなくても、私たちの弱さと病を通してあなたの御心が行われ、その栄光が表されますように。この町に住むあなたの助けを求めておられる方々、とりわけ滞在権を持たない外国の方々、そのような人々の上にあなたが今日も共にいて、その方々が孤独ではないということをお示しください。聖霊なる神様、あなたの到来を私たちは待っています。今日も聖書を通してお語りください。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。キリスト教の神様の特徴に到来するというイメージがあります。聖書にはこのイメージがたくさん現れます。新約聖書だけから少し拾ってみますと、まずヨハネによる福音書の冒頭にキリストを称えるロゴス賛歌というのがございますが、そこではキリストの到来を指して、まことの光が世に来た、世に到来したと歌っています。そしてイエスご自身は神の国は近づいたと宣教しました。彼が弟子たちに教えた主の祈りには御国を来たらせたまえとあります。あなたの支配が到来しますようにというのがギリシャ語のその通りの意味です。さらにそのイエスは世の終わりについて弟子たちにこう教えました。君たちは目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、あなた方にはわからないからだ。神は帰ってくる。パウロもまたこう教えています。盗人が夜やってくるように、主の日は来る。ここでも来るという言葉が出ます。この世の終わりには何が起こるのか、その時には人の子と呼ばれる天使のような存在がやってくるという考え方が預言書にありまして、イエスもそれを受けて同じような発言をしています。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを人々は見る。人の子は来る。 その時人の子は天使たちを派遣し、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めるだろう。そうイエスは発言しています。私たちは、今年の教会歴に従って、ペンテコステを来週迎えようとしています。それは聖霊の到来を祝う教会の祝祭です。ヨハネによる福音書のイエスはすでに受難の前にこの聖霊の到来について次のように述べています。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が行けば弁護者を、これが聖霊のことですね、あなた方のところに送る。イエスが聖霊を私たちのところに来たらしめる。その方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるだろう。そして洗礼者ヨハネもこう予言していました。私よりも優れた方が後から来る。その方は聖霊でバプテスマを授けるであろう。つまり神の霊の中に私たちを沈めるであろう。さらにヨハネの黙示録はこの世の終わりに天上界から降下してくる巨大な立方体、新しいエルサレムの幻について語っています。この都には神殿がないという大きな特徴があります。古代の都市は皆神殿を持っていました。なぜかというと全能者である神、主と子羊とが都の神殿であるからだと書いてあります。そして見よ私はすぐに来るという主の言葉が何度か繰り返され、黙示録は次の言葉で結ばれます。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来たりませ。さらに私たちは、礼拝の典礼の中でいろいろな賛美歌を歌いますが、クリスマスにもペンテコステにも来たれという賛美歌を歌います。今来たりませ救いの主イエス。 Nun komm der Herr der Heiden Heiland。 そしてペンテコステには Veni Veni Creator Spiritus、 来たれ聖霊よ、創造者なる聖霊よと歌い続けています。そして使徒信条のキリストに関する第二項目の一番最後にはこのように告白されています。賢より来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまわん。こうしてキリスト教はイエスの誕生、彼の宣教、聖霊の降臨、世の終わり、そのいずれについても神ないしキリストの到来について語り告白し続けています。神とは到来する存在として私に出会うのです。では神が来るというのはどういうことでしょうか。そして来たるべき神に信頼を置くというのはどういうことなのでしょうか。非常に単純に考えて、神が来るという信仰告白は神様が主権者であるという告白です。そして人は神が到来しなさることを受け取る存在だ、そういう告白であると思います。イエスが神の国は近づいたという時、それは神こそが主権者として救いの行為を始めたという意味です。だから世界は今新しくなりつつある。現在は過去の単なる続きではなくて、神の未来に捉えられて変貌を遂げ始めている。だから人はこの新しい現実にふさわしく 新しい態度で生きるのだ。今は神の作り出す新しいリアリティに合わせて人は生きる態度を変える時だ、というのがイエスのメッセージだったと思います。そして御国を来たらせたまえという祈りは、その到来する神様を王として認めるという意味を含んでいます。御国とは王としての支配という意味の単語だからです。つまり私の思いではなくて神の意思が実現されますようにという意味です。ところが私たちは、キリスト教をしばしば自分たちに都合よく理解してきました。そしてその理解に合わない人々を、よそのけにしてみたり、場合によるとその人々に、むき出しの敵意と暴力を、向けてきたことがあります。例えば西欧のキリスト教は、自分たちこそが神の民、誠のイスラエルであると自覚する一方で、キリストの殺害者であるユダヤ教徒は、もはや神の約束からは外れた、彼らは呪われた者たちだということで、差別を行ってきたという歴史があります。イスラム教徒に対しては、軍隊を差し向けた歴史があります。同じキリスト教の異端に対しても、軍隊を差し向けたことがありました。悪を征伐すると称して戦争に宗教的なお墨付きを与えるということをしてきたことがあります。奴隷制とか人種差別に苦しむ人が声を上げても、その人々が自分たちの隣人であると言われてもわからない、知らないと言ってきたことがあります。よその宗教、とりわけ多神教の宗教に対しては、自分たちの宗教の方がはるかに優れていると信じて疑わない時期が長くありました。宗教学者ですらそうでした。宗教はアニミズムから多神教を経て一神教へと発展する、一神教は宗教の最高の発展形態だ、という、およそ独善的な宗教理解を学問と称して提唱することに何のためらいもなかったのです。日本に入ってきたキリスト教はしばしば日本の伝統宗教や文化を軽蔑する傾向があったと思います。さらに第二次世界大戦の後の冷戦の時代には、西側のキリスト教は資本主義体制や有神論という哲学的な立場と結合しながら、西側陣営の一翼を担う反共体制という政治システムの中の、片棒を担ぐということを積極的にしたこともあります。そして共産主義や唯物論を悪魔のごとく嫌う。さらに現代アメリカのファンダメンタルなキリスト教、これはプロテスタントが多いですが、これはリベラリズムを批判しながら新保守主義と呼ばれる政治体制の支持母体、選挙運動を一緒にする母体となって、世界中に軍事的な対立をばらまきました。ブッシュ政権の時がそうでした。キリスト教会の内側でも、特にプロテスタント教会がそうなんですけど、私たちこそ本物だと主張して、お前たちとはもう一緒にやっていけないから別れようという、そういう内部分裂を重ねてまいりました。キリスト教の新聞がありますが、 新年には各教会教派の代表が年賀状みたいなご挨拶をする。それがみんな同じスペースで載るんですけど、あのプロテスタントって何ページもあるんですか。こうみんなこうあの明けましておめでとうございますの挨拶、非常にたくさんこう流派が分かれて、しまっています。でそういうあのグループいろいろありますけれども、特にあの排他的な心理要求、私たちだけが本物だという傾向が強い、キリスト教の諸派は、例えば私が勤めておりますキリスト教主義の学校にも自分のグループのための信者さんの獲得を目指しまして、隠れ伝道者を匿名で送り込んでまいります。あの学校の中では特定の宗派の伝道活動はしないでねって言っても絶対言うこと聞きません。しかしこれらすべては、まあ、キリスト教とも人間一般の弱さと全く同じ弱さを持っているという意味でもありますが、神が到来するという信仰の前で見ると、本当は自分勝手な理屈で主権者としての神様を貶めることになってはいないか、もしその危険性があるならば、私たちこそ本物だという思いは信仰と呼ばれるには値しないと知るべきかもしれません。到来する神は私たちの過去の実績や私たちの信念や、あるいは私たちの思い込みを打ち砕いて、誠の意味で私たちを自由な存在となさるでしょう。そうして人と人を出会わせてくださるに違いない。キリスト教の歴史は今申し上げたようなこうネガティブな側面もありますが、人と人が本当に許し合って出会うこともできる、神様はそれを可能にしてくださるという、その証言者たちの歴史でもあります。今日読みましたパウロのテキストで、彼は世界の終わりにおける主の到来について語っています。主が来られるという言葉が出てきます。主の到来という言葉は通常キリスト教では再臨、再び、現れる、そこにいると訳されますけれども、もともとの単語は単純に到来、減臨する、という意味です。あの結婚式とかでご列席の皆様にはとかいう、あのそこあれがこういらっしゃってくださって、そこにいてくださる、あのその意味の単語です。パルシアという単語で、キリストが世の終わりにもう一回来るという理解があるものですから、再臨、再びって、日本語で言うことが多いんですが、単語それ自体はイエスが来てそこにいてくださるという意味の単語なんですね。でこの、話が出るバックグラウンドは、テサロニケ宛先教会の眠っている者たち、すなわち亡くなった信徒たちです。パウロはおそらく、この地域に、教会を設立する際に間近に迫った世の終わりと、その終わりにもう一度、やってくるキリストという要素を前面に押し出しながら宣教を行ったと思われます。つまり、テサロニケ教会の人々は世の終わりに直面して神に召し出された者たちの共同体という自己理解を持っていたのでしょう。そしてその教会に聖教者が出たので、この人たちの運命について、信徒たちの間で動揺が生じたのだと思います。詳しいことはよくわかりませんが、さらに、2000年ほど経った今の私たちから見ますと、主の到来に至るまで残される私たちというパウロの判断も 歴史的には間違っていた、それはその通りには実現しなかったということを私たちは知っています。パウロは紀元60年代の初頭ぐらいだろうと思われますが、おそらく都市ローマで伝説によれば斬首によって殉教の死を遂げています。その意味では彼もまたキリストにある死者たちの一人となりました。私たちの問いはこうです。来るべき神の前で死者に思いを寄せるとはどういうことなのか、死者たちとつながるとはどういうことなのか。パウロはこう言います。私たちがこう信じるならば、イエスは死んだ、そして立ち上がったと。ならば神もまたイエスを通して眠った者たちを彼と共に導くだろう。古い復活告白は、神はイエスを死者たちの中から起こしたと言います。ここにある告白では、神がではなくてイエスはという主語が変わっていまして、でも同じことが言われています。イエスは死んだ、そして立ち上がった。イエスの死んだは、信徒たちの眠ったに対応すると考えられているはずです。そしてイエスが立ち上がったという発言は、神もまたイエスと共にその眠った者たちを導くだろうに対応するのでしょう。つまりイエスの過去に起こった出来事が、信徒たちに対する神が未来に行うであろう行為のモデルとなっているわけです。おそらく強調点は、信徒たちも復活するということだけではなくて、むしろイエスと共にという発言にあるように思われます。つまり神は、死んだ信徒たちが立ち上がったイエスから離されるようなことは神はなさらない、そういう言葉がここで告げられていると思います。そのことをよりはっきりと確証するものとして、ここで主の言葉と呼ばれているものがさらに引用されます。それはこういう内容です。私たち生きている者たち、つまり主の到来に至るまで残される者たちが、眠った者たちに先んじることはないであろう、そういう言葉です。先んじるとは、おそらくイエスと共にいるという点において先んじる、生きている人の方がその点で優先されるなどということはないという意味だと思います。皆様すぐお気づきと思いますが、この言葉は主の言葉と言われていますが、福音書の中に伝えられた言葉と一致するものが全くありません。これは福音書に記されなかった主イエス・キリストの言葉の一つです。しかし実際には、多くの研究者はこれは生きていた時のイエスの言葉ではないだろうと考えています。そうではなくて、聖霊によって、キリスト教会の預言者を通して語られる主の言葉ではないのか、そういう想定が、あります。もしかしたらパウロ自身は、でもイエスが語ったと思っていたのではないかという気はいたします。でさらに続きまして、私たちには、あまり想像がしにくいことですけれども、世の終わりにキリストが到来するとき何が起こるかについて、なかなか詳しい、情景が描かれております。実は、コリントの信徒への手紙1の15章、復活を扱った、巨大なチャプターがありますが、そこの中に少し似た言葉が出てまいります。どうぞお聞きください。こういう言葉です。私はあなたたちに神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。最後のラッパが 鳴るとともに、あ、ここにもラッパという表現が出てきます。たちまち一瞬のうちに、すなわちラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。つまり世の終わりにこうファンファーレかなんかなるんですかね。あのラッパっていうのは、今でいうトランペットと訳していい単語のギリシャ語なんですけど、その時私たちは一瞬にして変身するって、言われていますね。一瞬にしてっていうのをドイツ語に訳すとき、in einem null って言うんです。一つのゼロにおいて。なかなか素敵な翻訳です。そのゼロの中で私たちは変えられる。今日の私たちの箇所にも、ラッパの話が出てまいります。で、その前には合図の号令、大天使の声とかありますが、とにかく何か今だという瞬間が来た時にという意味なのでしょうね。亡くなった人たちと生きている者たちがどういうふうにという組み合わせの順番については、このテサロニケの信徒への手紙1にだけ言及があります。雲に包まれるというのは、先ほど人の子の到来についてご紹介したときにすでに出ておりました。雲というのは神様が現れるときに一緒に現れるものなのです。第一コリントの15章では、私たちの一瞬に一瞬の変身が、そしてこの第一テサロニケ書簡では、死者たちの立ち上がりと空中への引き受け、引き上げ、この引き上げるという単語は、たまたま先週扱ったパウロが第三の天にまで引き上げられたという時と同じ単語です。もともとの意味は奪い去るという単語なんです。天上界へとこう取られるという意味ですね。これが天界旅行をする時の表現なんですね。そして今日のこの箇所では、それがイエスと共にあることだということが強調されています。細かい描写は、さておきまして、パウロはここで、死者たちは忘却のうちに捨て置かれることはない、彼らが主イエスから引き離されることはないという確信を表現している。このことは間違いがないと思います。世の終わりにおける主の到来は、何よりも眠りについた者たちを呼び覚まし、彼らが立ち上がってキリストと再会するためです。それが世の終わりに起こることだとパウロは考えているようです。ではもう一つのことを問いましょう。キリストを信じないで死んだ者にこの再会のチャンスはあるのかないのか。この問いは、キリスト教が別の宗教と出会ったりするときに非常に大きな問いとなると思います。さらにキリスト教が誕生する前に命を終えた人々はどうなるのかという問いもあったりします。で、この問いを扱う一つの典型的なこう場面が、イエスの冥界下りです。キリスト教の伝統の中では、これには諸説が実はございます。イエスの出現以前に死んだ者たちに福音を述べ伝え、救済のチャンスを与えるためにイエスは冥界に下り、死者たちに説教したのだという理解もございます。でも伝統的にキリスト教はこれだけではやってこなかったようです。そうではなくて、生きていた時にキリストを信じた人しか救われません。その他の方々は滅びます。申し訳ないけど、で、生きている間に信じるしかないので、そして生きている間に信じなかった人々に、あなたたちは滅びるよという宣言をするためにイエスは冥界に下ったという理解もあるのです。さらには宇宙支配の確立のため、冥界にいる悪しき諸霊たち、例えば 地面の下に閉じ込められた、サタンとか悪しき天使たちとか、そういう世界の諸霊に対して彼らに敗北を宣言し、私はこれから復活して天上界のトップに上って宇宙の支配権を確立するということを宣言するために冥界に下ったのだというような理解もあったりするんですね。後の、キリスト教会は煉獄という考え方を発展させまして、絶対に救われないのではない罪を犯した私たちが、世の終わりまでとりあえずそこに閉じ込められて火に吹かれてきれいにしてもらうというそれは最後に復活できるようにという意味なんだろうと思います。そんな考えを発展させたりもいたしました。今日のパウロの箇所はどう考えているのでしょうか。実は新共同訳聖書は、復活するのはキリストを信じた人たちだけだという前提のもとで翻訳をしています。パウロがそう考えていた可能性もあると私は思います。でも純粋に文法的にはそれとはもうちょっと広げた形で、ギリシャ語を読むことも、できると思います。14節、イエスを信じて眠りについた人々をも、神はイエスと一緒に導き出してくださいますと訳されていますが、イエスを信じてとある信じてという単語はギリシャ語には影も形もありません。これは訳者が補った原文にない言葉です。で、原文をそのまま訳す、そのまま訳すというのも問題なんですよ。そういう言い方もいろんな解釈があり得るので、こう訳すことも可能です。神もまた眠った者たちをイエスを通してイエスと共に導くだろう、こういうふうに読むことも可能なんですね。イエスを通してイエスと共に導くだろう、つまりイエスという存在は神が死者たちを導くその媒体だ、そして、導く対象でもある。死者たちと並んでイエスをも神は導く、そういうふうに、理解することも可能です。新共同訳はイエスを通して眠った者たちという言葉を通してという前置詞を信じてという動詞に変えたんですね。これは2つ可能性があり得るわけです。さらに16節をご覧ください。キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活しと、訳されていますが、ここはこう読むことも十分に可能です。そして死者たちがキリストにあってまず立ち上がるだろう、ここも、テサロニケの信徒さんの中で亡くなった方たちが問題になっている文脈ですので、キリストにある死者たちのことが実際考えられているんだろうとは思います。で、新共同訳はキリストにあるというところを全部キリストに結ばれたという変な翻訳をするので、代表的な新共同訳のなぜそう訳したのかわからない非常に特徴的な訳の一つなんですけれども、結ばれたってあるところは in Christ って書いてあるケースがほとんどだって皆さんちょっと頭の中に入れておいてください。死者たちはキリストにあってまず立ち上がる、こう理解するならば、神様はキリストを通路として用いながらご自分と死者たちの出会いを可能になさる、そう読むことも可能かと思うんですね。イエスは死んだ、そして立ち上がったという告白からパウロがそのような秘訣を導き出したと考えることは可能であると思います。では最後に問いましょう。来たるべき神の前で亡くなった方々、死者たちと共に神に向かって希望を持つとは、これは一体私たちにとってどういうことか。これについては一言だけ聖書の言葉を引用して答えに変えたいと思います。それはヨハネによる福音書のイエスの言葉です。神が御子を、イエスの言葉というか物語体の言葉かもしれませんね、神が御子を世に使わされたのは 世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためである。来るべき神は私たちの救いのために到来いたします。そしてその救いの力は私たちの動物として肉体としての命の限界をさらに超えて、イエスは私たちと共にいてくださり、そのイエスを通して神が共にいてくださる、その神が聖霊として私たちのもとに来てくださることを私たち今年も待ちたいと思います。お祈りしましょう。作り主なる霊なる神様、私たちのところに来てください。私たちに新しい命を与え、私たちを作り変えて、私たちを新しく出会わせ、あなたの御心にふさわしく歩むものとしてください。私たちの罪をお許しください。そして私たちをあなたの器としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の337番です。お立ちください。
Hallelujah.